気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は取水器の防災対策というテーマで番組を進めていきます。これから梅雨や台風など集中豪雨がいつどこで起きても不思議ではありません。決して安心することなく、地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松地方気象台、高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、今日のゲストは高松地方気象台高潮災害対策官の柴岡隆さんにお話を伺います。柴岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。高松地方気象台で高潮災害対策官をしております柴岡です。よろしくお願いします。
お願いいたします。まあ、改めてなんですが、この高松地方気象台の方ではですね、何度かこの番組を出ていただいてますけども、まずこの高松地方気象台っていうのが、どういったところなのか少しご説明いただいてよろしいですか。
はい、まずはご存知の通り天気予報を発表しています。高松地方気象台では、香川県の今日や明日、明後日の天気予報を毎日5時11時17時に発表しています。1週間先までの天気や降水確率、最高最低気温をお知らせする週間予報もおなじみだと思います。その他にも1ヶ月予報、3ヶ月予報という季節予報も発表しています。そして一番重要な業務は、注意報や警報といった防災気象情報を発表することです。
はい、
大雨や強風などによって、災害が発生する恐れのあるとき、注意報、重大な災害が発生する恐れがあるときに警報を発表して注意や警戒を呼びかけます。また地震が発生した時の震源や震度の情報、津波が発生すると予想された時の津波注意報や津波警報、大津波警報などは気象庁や大阪管区気象台が発表した情報をお伝えしています。その他にも生物季節観測といって、皆様がよくご存知の桜の開花や満開、アジサイの開花、イロハカエデやイチョウの紅葉や黄葉などを観測しています。
はい、ですので、天気予報ですとか生物季節観測など、我々にとって非常に身近なものですよね。
はい、そうです。
はい、で、僕は初めて聞いたんですけど、高潮災害対策官というね、柴岡さん今役割なわけなんですが、この高潮災害対策官というのはどういった役割なんですか。
はい、現在ですね、気象庁では令和8年度の取水期を運用を目指しまして、各自治体が発表する警戒レベル4の避難指示や、警戒レベル5緊急安全確保などに相当する防災気象情報の名称変更を含む体系整理を行っています。
はい、
その中で、高潮関係についてもですね、大きな見直しを行う作業を行っています。
はい、
作業のためには各自治体との連携強化や情報共有を行う必要があり、そのために今年4月に新しく配置された役職になります。
今年の4月からのスタートなんですね。
はい、
通りで初めて聞いたわけですね。なるほど。ではですね、この高松地方気象台、高松市との連携もされているということなんですが、この高松市の連携について教えていただけますか。
はい、気象台としてですね、災害発生の可能性が高まっていると予想される場合には、気象台が持つ危機感を気象台から高松市の担当者にホットラインするだけでなく、気象台長から高松市長へ首長ホットラインを行い、切迫した気象状況を伝え、避難情報に関する助言などを実施します。さらに災害が起きた場合には、気象台から災害対策本部等へ気象庁防災対策支援チーム JET として 気象台の職員を派遣し、災害対応の現場に必要な気象状況のきめ細やかな解説を行います。
なるほどですね。ではまあ台風などで災害が起こった際にはいわゆる駆けつけて、まあ、説明などをしていくという役割なんですね。
そういうことです。
はい。さあそして、もう間もなく梅雨入り予報がね、はい、聞こえてくるんじゃないかと思うんですが、今年のこの香川四国の梅雨入り予報っていうのはどういった感じなんですか？
はい、申し訳ありません、はい、気象庁ではですね梅雨入りの予報はですね行ってないんですよ。
そうなんですね。
はい、はあ、すでにですね奄美地方や九州南部地方は梅雨入りしていると見られますし、四国地方の梅雨入りの平年の時期っていうのがですね6月5日頃ですので、もう間もなく梅雨入りを迎える時期となります。
はい、
5月20日に発表の3ヶ月予報では梅雨時期である6月と7月の降水量の予想ではほぼ平年並みの見込みとなっていますが、梅雨前線の活動が活発となる時期もありますので注意してください。
はい、まあ、最近ではね昔のように長くゆっくりと降るというよりは、はい、本当に短くダーッと降るというような、はい、まあ、いわゆるゲリラ豪雨というのがね多いですもんね。
はい、ゲリラ豪雨というのはですね気象台では使ってなくて、はい、短時間強雨っていうふうに言ってます。
短時間強雨、はい、はいはい、まあ、でも本当これは気をつけなくちゃいけないですもんね。はい、そして気をつけなくてはいけないのは、まあ、ここからのシーズンになりますけれどもね、まあ、台風だと思うんですが、まあ、今年の台風ですとか近年の発生数について少しご説明いただいてよろしいですか？
はい、梅雨入りと同じくですね、はい、台風の発生数っていう予想は、正直できません、
うん、
ですが近年の台風の発生数についてはお答えできます。
はい、
平年値としてはですね 25.1 個発生しています。うん、2020年から年ごとに数えますと、2020年が23個、2021年が25個、2022年が25個、2023年が17個、2024年が26個となっています。
はい、
23年がですね平年よりかなり少ないのですが、
確かに、
はい、それ以外はですねほぼ平年並みと言えます。うん、そのうちでですね、四国地方に接近した台風はっていうと平年値としては 3.3 個なんですけれども、
はい、
発生数の時と同じように年ごとに数えますと、2020年が1個、2021年が2個、2022年が4個、2023年が2個、2024年が1個となっています。
はい、
台風が接近してくる場合はですね、災害の発生に備えられると思いますが、台風が離れているから災害が発生しないとは言えません。
はい、
昨年の台風第10号の時は台風が四国から離れた沖縄地方にあったにもかかわらず東山、小津地域に線状降水帯が発生しました。幸い線状降水帯がかかっている時間が短かったために大きな被害はなかったものの、線状降水帯が長時間かかり続けますと大きな災害が発生するような状況になります。台風が離れた位置にあっても雨雲の動き次第では災害が発生する可能性もありますので注意警戒が必要です。
はい、まあ、記憶に新しいですよね。昨年の香川県では初めて線状降水帯が確認されたということなんですけども、
はい、
これも確かに柴岡さんがおっしゃるように台風からちょっと離れてたんですね。
そうです。
にもかかわらず発生してた、はい、なのでやっぱり僕らのイメージとしては台風が近づくと危ないよっていうイメージがあったんですけど、はい、やっぱりこの動き、この雲の動きとかそういったものがあるので、はい、関係が全く離れてるかないってわけじゃないんですよね。
そうですね。
これだから怖いですよね。
はい、
そう考えたらね、気をつけないといけないですよね。
はい、
では続いて香川県の洪水警報注意報発表のこの基準があるということなんですが、これについて教えていただいてよろしいですか？
はい、洪水警報や注意報はですね、過去の災害の発生状況や降雨データから基準を設定しています。このためですね、災害の最新の資料などを用いて定期的に基準を評価しており、必要に応じて基準の見直しを行っています。今回も見直しがされますけれども、はい、現時点での最新の災害資料等を用いて、現行の基準を再評価し基準の変更を実施するものになります。
はい、
効果としまして、より適切な基準変更となりますので、防災機関や住民の方のより効果的な防災対応が期待されます。
ああ、やっぱり基準の見直しとかやっぱあるんですね。
はい、毎年行ってます。
まあ、やっぱりあの法律ですとか、例えば言葉とかってどんどんアップデートされていくと思うんですけど、はい、こういった警報とか注意報っていうのもやっぱその時代に合わせて変わっていってるんですね。
そうですね、あの過去の資料を参考にして、はい、うん、最新の災害状況等を見直して、どういった状況で災害が発生したか、はい、っていうのを見直して、基準が見直されています。
あ、じゃあ昔よりも、まあ、出るのがちょっと何ですかね、まあ、昔より出やすくなったみたいなのもあったりするんですか。
そうですね、出やすくなったところもありますし、逆に出にくくなった部分もあるかと思います。
それもやっぱ土地ごとに変わっていくものですか。
はい、そういうことです。
あ、なるほど。じゃあ四国、まあ、香川県は香川県のみたいな感じの基準があったりするんですね。はい、
香川県の中でも各市町ごとに基準が決まっております。
はい、なるほど、はい、すごい勉強になりました。はい、では続いて、この取水期、まあ、もう間もなくなんですけども、はい、この取り組みについて、この気象台の方の取り組みというのはどういったものなんですか。
はい、まあ、これから梅雨とか台風などによる大雨や洪水などの災害が発生しやすい、取水期ですね。はい、こういう時期になっていきます。うん、この時期はですね、前線の停滞や南からの湿った空気の流れ込みなどによって雨が降りやすく、長く続くような場合もあります。うん、はい、また昨年の台風第10号の接近時には、東山小津地域に香川県で初めて線状降水帯が発生し、顕著な大雨に関する香川県気象情報を発表しました。はい、気象台が発表する天気予報や気象情報、注意報、警報をですね、聞き逃さないようにお願いいたします。
はい、まあ、ぜひあの最新のね、こういった情報というのは常に取り入れていただいて、まあ、備えていくというのがやっぱり大事になりますよね。
はい、はい、そうです。
まあ、この番組の中でもこの備え、日頃からの備えというものがやっぱり非常に大事だよねというのは何度もお伝えしているんですけども、はい、こういったあの取水期に関する日頃からの備えというのはどういったものがありますか。
はい、気象台ではですね、大雨などによる災害が発生する可能性があると考えられる場合にですね、はい、5日ほど程度前から、注意喚起のための情報発信を行っています。
はい、
まず5日程度前からは早期注意情報、警報級の可能性といって、はい、大雨や、ちょっと時期が外れますけれども大雪、はい、それから強風波浪によって警報が発表される可能性を高、それと中というふうに分けてお知らせします。
はい、
高は警報を発表中、もしくは警報を発表するような現象発生の可能性が高いと気象状況がなっている時です。
はい、
明日までの早期注意情報、警報級の可能性が高となっている時にはですね、危険度が高まる詳細な時間を気象警報、注意報で確認してください。
はい、
中は、高ほどは高く、可能性は高くありませんけども、命に危険を及ぼすような警報級の現象となりうることを表しています。はい、明日までの早期注意情報、警報級の可能性が中とされているときは、深夜などの警報発表も想定して心構えを高めてください。
はい、
それと次に、現象が始まる2日から3日ほど前に発表されるのが香川県気象情報です。
はい、
気象情報にはタイトルがあって、例えば大雨に関する香川県気象情報や台風第〇〇号に関する香川県気象情報といった感じになります。中身としては、注意警戒しなければならない現象がいつから何に、注意警戒が必要といったことをお知らせしています。はい、この早期注意情報、警報級の可能性や、香川県気象情報については天気予報などで、気象予報士の方がよく話してはいただいているんですけれども、なかなか一般の方には知られていないのが実情かと思います。
確かそうかもしれないですね。
はい、はい、そして半日程度前から数時間程度前にはですね、注意報や警報を発表します。どの市町で、いつからいつまで、どの現象について、注意警戒が必要かお知らせしています。気象台が発表する情報だけでなく、ご自分が住まわれている場所、そして学校、お勤めされている場所は、どのような災害が発生する可能性があるのか、 また災害が発生した場合にはどのような被害となるのか、高松市が発行しているハザードマップ、これで確認しておくことも必要です。
はい、まあ、この昨年とか、まあ、ここ最近ですかね、僕もあのニュースとかで、まあ、この早期注意情報というのを目にした記憶はあるんですけども、はいはい、大体これもう5日ぐらい前からこういったので発表されてるんですね。
そうですね、気象庁のホームページなどで確認できるようになっておりますので、うんはいうん、ぜひご覧になっていただけたらと思います。
5日前であれば備えることってできますもんね、はい、それこそ柴岡さんがおっしゃっていただいたみたいに、今自分が住んでいるところとか、例えば子供さんが通学されている学校とか、まあ、自分が勤めている勤め先の、まあ、どういったその被害が起こり得るのか、はい、これハザードマップとか見たらね、やっぱこういったもの分かりますからね、はい、
その通りです。
この5日間というこれいわゆる猶予があるような間で、まあ、もちろん日頃からねこういったものは確認はしていただきたいと思うんですが、はい、そこでしっかりと確認をして、まあ、心構えであったり準備であったりをしておくっていうことなんですね、はい、
そうです、
はい、では続きまして、まあ、この時期、まあ、梅雨の時ですかね、この梅雨時期に注意すること、はい、柴岡さんの方からこういったところ注意しておくべきだというのをですね、はい、お伺いしておきたいんですけれども、
はい、まあこれからですね6月を迎えますので梅雨の時期という形になります、はい、この時期ですけれども、まあ、梅雨ですので雨の方の心配はもちろんなんですけれども、はい、まあ、平均気温が20度を超えてですね、はい、最高気温は25度を超えてくるような季節になります。この時にですね上空に寒気が流れ込んでくる時があるんですね、
はい、
このような時は地上と上空の温度差が大きくなって、大気の状態が非常に不安定になって、うん、急な天候変化、例えば落雷や突風、それから急な強い雨、もしかすると竜巻などが起こりやすい時期でもあります、
はい、
そして、近年の雨の降り方もですね、地球温暖化などの影響により著しく変化しています、
はい、
これまで大きな気象災害がなかったからといって安心はできません。温暖で暮らしやすい香川県でも大雨による災害に見舞われることがあります。災害から自分の大切な人や自分自身、子どもさんとの命を守るために、日頃から気象台からの警報注意報などの防災気象情報や高松市からの避難情報、これらを積極的に活用してください、
はい、
またですね、気象台では大雨によって引き起こされる災害の危険度がどの程度高まっているかを予測して、命を守るための情報としてキキクル、危険度分布として地図上に危険度を5段階に色を分けて10分ごとに更新し、自分がおられる場所がどの程度危険となっているかを一目で分かる情報としてお知らせしています。浸水キキクルと土砂キキクルはメッシュ格子状ですね、格子状にして、洪水キキクルは河川ごとに、表示しています。地図を最大に拡大しますと、道路マップのように線路や道路、川の名前が表示されます。確認したい地域の危険度や現在危険な場所がどこなのか、土砂災害、浸水害、洪水害について一目で分かりやすくなっています。危険度の色分けは黄色、赤色、紫色、黒色の順に危険度が高くなります、
はい、
黄色が警戒レベル2相当で注意を表し、赤色が警戒レベル3相当で警戒を表します。そして紫色は警戒レベル4相当で危険を表しており、黒色は警戒レベル5相当ですでに命に危険が及ぶような災害が発生していてもおかしくない災害切迫を表します、
うん、
また土砂キキクルでは土砂災害警戒区域を重ねて表示して、洪水キキクルでは洪水による浸水想定区域を重ね合わせて表示できますので、危険な場所にいるのかが分かりやすくなっています。
はい、
この洪水キキクルは国土交通省の洪水リスクラインの危険度も合わせて表示させています。災害はどこでもいつか起こる可能性があります。 災害に遭われた方は、この地域では今まで災害は起こらなかった、大丈夫だと思っていたとおっしゃられます、はい、今まで災害が起こらなかったから大丈夫、自分だけは大丈夫とは決して思わずに、自分の住んでいる地域や学校、職場などのどのような危険性があるのかハザードマップで確認して、早めの避難行動が取れるように準備しておいてください。
はい。まあ、やっぱりここでもキーワードですよね。準備、そして備え。
そうです。
ですよね。
はい。
まあ、これからのシーズン、やっぱりこういった水害などが起こる可能性というのが、まあ、冬の時期に比べますと、やっぱり多くなってきますからね。
はい、そうです。
日頃から、うちは大丈夫ではなくて、これもあの、車を運転するとき一緒ですよね。
そうです。
あの、だろうじゃなくて、かもしれない。はい。の方でやっぱ想定しておくということが大事になってきますね。
そうです。
はい。では、柴岡さん、最後にですね、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージの方をお願いいたします。
はい。明治8年。古いですね。1875年6月1日に、現在の東京都港区虎ノ門で気象庁の前身である東京気象台が気象業務を開始してから今年で150年の節目の年となります。私たちはこれからも災害を防ぎ、皆様の命と財産を守るための防災情報を提供できるように努力を続けてまいりますので、よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、この時間のゲストは高松地方気象台高潮災害対策官の柴岡隆さんにお話を伺いました。柴岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。